ージー大好きポッドキャストのりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。今週はまたプレゼント企画があります。
イエーイ。
はい、まあ、プレゼント企画 の、 詳細はまた最後にお伝えするので、
はい、
最後まで今週も聞いてください。
はい、お願いします。
はい、最近ですね、
はい、
私たち楽しいことしましたよね。
しましたね。
またね、基地に行ったんですよ、
うん、
ザマキャンプに今回は行ってきて、
うん、
前回前々回忘れちゃったんですけど、うん、厚木じゃなくてどこだっけ、あそこ
横田、
そうだ横田、横田基地にも行ったんですが、
うん、
もうその味を占めて行ってきましたザマに。
楽しかったね。
楽しかったね、
うん、
なんか独立記念日が7月の、うん、今日違う昨日か4日、うん、4日に独立記念日だったんで、
うん、
なんかそれのイベントみたいなのを、土日の土曜日だっけ、
うん、
にやってたんですよ、
うん、
すっごい人だったね。やっぱ
すごかったね。
やっぱ横田よりは全然いないというか規模が小さいんで、
うん、
あんまいなかったんですけど、うん、横田ほどは。だけどまあすごかった
ね。
すんごい並んだよね。
マジで並んだ。でも横田より並んだよね。
横田より全然並んだね。
ね。
なんか横田はどっちかっていうとなんかその、うん、フレンドシップデーみたいな感じでこう交流、うん、軍人さんとかの交流とか写真撮るとかっていうのがメインだったんですけど、
うんうんうん、
なんかもうザマのキャンプはなんかちょっと縁日みたいな、
うんうん、
お祭りみたいな感じだったんで、
うん、
屋台とかがいっぱい出てたんですけど。
うん、
何時間なの？なんか私たち最初フランネルケーキっていうなんかアメリカの伝統的なお菓子みたいなのを食べに並んだんですけど、
うん、
それはそんなに並ばなかった
よ。30分とか、
うん、なんですけどなんかそれがもう甘すぎて、
うん、
なんかしょっぱいもん食べたいってなって、
うん、
なんかステーキみたいなの食べようってなって、
うん、
トータルで何時間ぐらいなの？3時間ぐらい並んだ。
そんな並んでなくね。1時間
いや1時間ももっと並んでるよ。だって私の最初のさ、
うん、
交代の時でも1時間ぐらい経ってたの。
じゃあ111、
うん、
で3時間並んだ、
うんうん、
ガチそんな
並んでたのか。ほぼ暗くなってたやん。
確かに、ね、
食べる頃にはだからすごかった。なんかビールも、
うん、
ビールに並びたくてビールに飲みたくて、うん、何並んでる列もあったじゃん、
うんうんうん、4時
よだってあそこのさ入り口の方まで並んでて、
う
ん、
そうね、
うん、なんかみんなやっぱお酒の力ってなんかあれなんだなって思いましたけど、でも楽しかったよね。
楽しかった。
あれもすごかったし、楽隊みたいな、
うんうんうん、
吹奏楽みたいな、ね、
うん、
またあの基地のイベントが8月にもあるので、
うん、
厚木であるんですよね、
うん、
それをまた絶対に行きたいと思います。
そうですね、
はい、っていう楽しい週末を過ごしました。
はい、
じゃあのりかさんお願いします。
私の今週のニュースは、
はい、
カツオのエボシっていうクラゲが、
うん、
海岸に大量漂着してるので注意っていうニュースですね。
何その名前、サザエさんのカツオ？
どう知らん、由来はよくわかんないけど綺麗なんだよ、うん、結構水色で透明で透き通ってて、めっちゃ綺麗なんだけど、
うん、
猛毒クラゲで、
うん、
刺されると電気ショックを受けたような強い痛み、ね、でそう綺麗だから、
うん、
まあ、自分たちもプラスチックの、
うん、
なんていうのゴミみたいな感じに見えるんだって。
ビニール袋みたいな。
そうそうそう、
うん、
だからそれに、まあ、大人も拾ったりしないようにしなきゃいけないし、うん、子供とかが興味で触ったりとか、
うん、
踏んだりするのが危ないよっていう、
で
2回刺されたらアナフィラキシーショックで死亡するらしい、
うん、やば。じゃあ蜂のさ、
蜂
の原理と一緒ってこと？
そう、そ
う、 うわやば。
がもうたくさん砂浜に漂着してるらしい。
怖っ、
ね、
どこら辺に？もう全国的に？
私が見たのは神奈川県 の、 その茅ヶ崎の海岸に特に多い、
うん、よかったね、うちらさ、うん、行ったじゃん。
行ったね、
逗子の海岸、
うん、
あんなとこで足チャプチャプやっだって砂浜でしょ、
うん、
いるもん ね、
ね、
そんな近くだったら、
うん、
怖っ
らしいよ。そう、刺されたら、
うん、
海水で洗い流すように。
え、そんなんでいいの？
いや、その後ちゃんと病院行く。
あ、
なんていうの、ペットボトルの真水とかでやるんじゃなくて、
うん、
海水で流してね
って。なんで？
なんかくっついもっとくっついてくるらしい
真水だと、
うん、
知らなかった
らしいよ
怖いね、
うん、綺麗だけど触っちゃダメだよ
ビジュアルあんの
ビジュアルある
見たい
これ
えめっちゃ綺麗やん
ね
なんかちっちゃいね思ったよりあでも綺麗だわなんか水族館にさ、
うん、
いそうなクラゲだね、う
ん
う
ん
う
ん、水風船みたいなクラゲ
へえ餃子のようにも見えるって書いてあるよ
そう
カツオのエボシ、
うん、
めっちゃ変な名前だね
ね
クラゲかわかんクラゲ海嫌いだからな入る
えアッチやん
いやだから行くのは好きだし、うん、あれだけどなんか中まで入るとそういうのが怖いんだよ
あ
未知の生物がさ、
うん、
いるわけやん、
うんうん、
そういうところがもう怖い
じゃあプールの方が好きなの
えそうだよ、
え
この前さ、うん、お台場行った時に、
うん、
お台場のさなんか人工の海みたいなとこあるじゃん、
うんうん、
あそこでなんか岩に座ってたんだけど、
うん、
あの船虫みたいなのさ
船虫はちょっときついな
もうさ50匹ぐらいいてもうキモすぎて、
うん、
もう絶対海なんか入れないって思った
船虫はちょっと嫌だかも
マジ気持ち悪いよね、
うん、
なんかもうそういうさ
海を信用してないんですか？そうそうそう
海信用してない
してください。
いや怖いやんその、
まあ、
クラゲね、
うん、
えクラゲってでもさそのカツオのエボシじゃないクラゲだったら死なない別にあの虫刺されみたいなので終わるの
あえどうなんだろうねでも危ない痛いじゃん
でもさ
刺されたら
なんかクラゲ刺されたんだよねってなんか平気な顔で言ってる子とかいない
確かに初手だったんじゃない
あじゃあ2回目ツーちゃん来たら死ぬ、うん、死ぬってことかじゃあもう
ね、
そんな1回目でもっとビビった方がいいんじゃんもう次ないわみたいな
次ないわやばい
もう1回クラゲ刺されたかも次ないわって、
うん注意してくださいっていうニュースでした、
ね、じゃあ皆さん海に入るときはクラゲ来たらもう速攻で逃げてください、うん、
はい、
はい、じゃあ私のニュースいきます
どうぞ、
私のニュースは、
はい、
東京ディズニーランド&東京ディズニーシー午後から入園可能な新たなパスポート発売へっていうニュースです。知ってましたか？
はい、
知ってた？やっぱね有名だからちょっとノリから言われるかなって思ったんですけど、うん、もともと東京ディズニーリゾートってアフロクって言われるさ、
うんうんうん、
6時から入れるパスポートみたいなのあったじゃないですか昔、うん、あとスターライトパスポートっていうのもあるしそれよくちょっと私分かんないんですけど、
うん
まあ、そのね2つがあの7月4日をもってで廃止されるらしくてそれの代わりに、新しいやつがねなんか2パターン増えるらしいんですよ、
うん、
まず1個があのウィークナイトパスポートっていうのと、
うん、
もう1個がアーリーイブニングパスポートっていうのが発売されるらしくて、
うん、
まずウィークナイトパスポートっていうのが平日の5時から東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーで、使えるパスポート平日限定で5時っていうのがなんか決まりなんですけど、
うん、
それが7月の5日から始まるみたいです
今日か
今日です、
はい、
で、まあ、大人が4000あ違う大人が5400円5時から何時までだディズニーの方がランドの方が長くなかったっけ
9時
確かうんそんぐらいじゃなかったで C の方が早く閉まるような気がしたけどそんなからちょっとあんま定かではないですけど、
うん
まあ、それが平日の5時から入れるパスポートでもう一個が休日のアーリーイブニングパスポートっていうので、
うん、
東京ディズニーシーか東京ディズニーランドのどっちかのパークに午後3時から入園できるパスポートらしくて、
うん、
料金は大人6500円か7400円で中学生かなが5300円か6200円小学生が3800円から4400円に変わるらしいですけど、
うん、
午後3時から入園できるっていうものです
3時か
3時休日はね平日は5時から、
うん、
なんででもアフロックやめたんだろうね、
ね
全然でスターライトパスって知ってた
知らない
初めて聞いたんだけどスターライトパスポートって
何すんの
何えスターライトパスポート、
うん
夕方3時から1日フリーえ何が変わったじゃあウィークアーリーイブニングと3時からでしょどっちも、
うん、
スターライトパスポートはもともとあったやつは土日祝日の午後3時からご利用いただけるパスポートですだって何も変わってなくないじゃん名前変わっただけ値段が変わったのかあと10時までやってんのディズニーって10時までやってんだ まあ、それが出たらしいですわディズニーさんから。どう、でもさディズニーってさ1日券だったりかだっ8900円ぐらいだっけ、8000円ぐらいか。でも私たちがさ最近行った時は安い日に行ったじゃん、
うんうんうんうん、
なんか最近繁忙期だったら高いけど、
うんうんうん、
あの繁忙期じゃない時は2000円ぐらい安いっていうなんか制度に変わって、
うん、
私たちが行った時は朝から行ってで、
うん、
最後までいて8000円だったよね、
うん、
えどうせならさ朝から行きたくない、
ね、まだ1日入れるよね、
うん、体力的にはね、
うん、
だってこれ5時から、例えば平日行ったとして5時からでしょ、
うん、
5時で私たち大人だから5400円でしょ、
うん、3000円でさ、
うん、
午前中9時から5時遊べる、遊ぶってこと、
うんうんうん、
1日入れるでしょ
の方が得じゃない、
うん、
得っていうかね、
うん、
だって9時、朝9時から9時、10時、11時、12時、1時、2時、3時、4時、5時、9時間、
うん、
9時間で3000円。いやいや1日行った方がいいでしょ
そうだね、
うん、入れるもんなら、
うんうんうん、
だって何個乗れる、
9時間全部乗れる、
全部乗れるよね、
うん、
平日だし、しかも、
うんうんうん、
でもまあ仕事帰りとかに行きたい人がいるのかな、きっと。まあそれが出たらしいんですよ皆さん。だからまあ平日ね行きたい人はこれ使って行ってください、
うん、
あんまでも変わんない気がするけどね、アフロクと、
うん、そうだね、
うん、まあ、6時が5時になったって感じですかね、うん、っていうのがニュースでした。
はい、
はい、今週のトークテーマはですね、ズバリ反省でれん、
そのまま大人にな
んかイエーイでもないかなと思って、うん、まあ、反省と言いますか、
うん、
あのまあ私たちお正月に目標立てたじゃないですか、
うん、
何個か、
うん、
でまあ、あの半年が終わったというか、もう、うん、本当は6月にやりたかったんですけど、
うん、
なんかいろいろ企画とか重なってできなかったので、
うん、
今回はこの半年経った2022年の、目標の振り返りをしたいと思います。
はい、
はい、覚えてますか、まず。
覚えてませんでした。
ですよねっていうのがもうそこでちょっとやってよかったなと思うんですけども、はい、
そうですね、
まあ、まずじゃ あの私からいきたいんですけど、
うんうん、
確かその1月に3つ目標立てたと思うんですよ、
うん、
でまず1つ目が、
うん、
資格を取る、
うん、
で2つ目がガウンを着るために、大学の卒業写真のためにね、
うんうんうんうん、
痩せるって言ったんです、うん、で3つ目が、ニュージー大好きで大きいイベントまたは企画を成功させるっていう3つの目標を立てました、
うん、
はい、でどうですかね、
うん、
まあ、1個目資格に関しては、
うん、
全く取れていない
これからだね、じゃあ
現状は、はい、うん、
まあ、忙しかったからね今まで。
そうなんですよ、資格の勉強よりも、
うん、
他のお仕事とか学校のことがあっても言い訳になっちゃうんですけどね、
う
ん、これでもまだ半年ありますから、
ね、
どうにかできます、
うん、
資格に関してはまだ現時点では達成できておりません、
うん、
はい、で2つ目痩せる、これはできました、
うん、丸
丸これチェックです、
うん、
これはねもうのりかほチャレンジが始まってから、
うんうんうん、
もう筋トレ毎日して、
うん、
でも週3回は絶対にジムに行ってるんですよ、
うん、
でももう傾斜の達人なんで私は
山行くしかないね。
そうなんですよ、傾斜15度で1時間、
うん、
もうそれも楽になってきたの。もともとはすんごいしんどくて、
うん、
あのバーに捕まってなきゃいけなかったんですけど、
うん、
もう今もバーなんか全然握らなくても1時間ずっと登れるぐらいの持久力がついてきて、
うん、
でその体重自体が、
うん、
あのコロナ禍ね、
うん、
もう言っちゃうけど、
うんうん、
コロナ禍の時に人生で一番太ってたんですよ、
うん、
58キロぐらいあって、
うん、
今、
うん、
10キロ減ったんですよ、
へ
え、48キロ、
うん、
昨日測った47キロだったんですけど、
うんうんうん、
もう痩せてます着実に
もうすぐだからね写真、
はい、そうなんですよ、で、うん、9月だと思ってたじゃん、
うん、
卒業写真、
うん、
まさかの7月に鳥取に来てくださいって言われて
そう
ょっと焦りなんですが、まあ痩せてるんでいいんですけど、
うん、
じゃもうちょっとね頑張って絞りたいなって思ってます。うんうんうん、まあ、ただもう本当にあの富士山に登るのと横浜マラソンに出るっていうので拍車がかかって痩せました。3月とか4月は全然太ってたんですよ言って、
うん、
あのそこまで今ほど痩せてなかったんで、
うん、
もうこのチャレンジをしてから痩せ始め急激に痩せたっていう感じですね、
うんうんうん、
よかったです、
うん、
で3つ目 の、 あのニュージー大好きで大きいイベントを、
うん、
完成というか成功させるに関しては、
うん、
丸かな、
うん、
だって首相のイベント取材行ったじゃん、
うん、
もうその時点でだいぶ大きい仕事してるので、
うん、
あれいつだっけ5月とか、
うん、
だよね、
うん、
なんか1月の時点でその大きい仕事をやりたいって言って、うん、言葉にしてもう5月の時点で叶ってるので、
うん、
でもそれは自分たち主導っていうわけではないから、
うんうんうん、
まあ、丸だけど、
うん、
まだかなみたいな感じ。
ただの丸、
ただの丸、
体重は20丸。
そうそうそうそ う、 そう20丸。社長が9月に、
うん、
あの日本に来日するかもっていう現実的なお話がこう出てて、
うん、
そこでなんかイベントをっていう点点点みたいなのがあるので、
うん、
もうそれが楽しみでしかないというか、
うん、
それで多分その自分たちが本当の意味で大きい仕事をしたいっていうのが叶うんじゃないかなって思ってます。なんでそれは絶対にやりたいなって思いますし、うん、まあ、とりあえず首相のイベントで大きいことをしました、
うん、
でこれからもしかしたらまた大きいのがあるかもしれないとかあると思うので、
うん、
多分これはまた現在進行形的に
、うん、近日公開、
そうそうそうそうそう、そんな感じ、まああると思います、
うん、
まだそれはこれからも to be continued ってことで、
うん、
はい、まあ、だから今の時点ではあのできてないの、完全にできてないのは資格なんですよね、
うんうんうん、
資格はマジで
どうするんですか？
あのね、
うん、
なんか資格取りたいって言ってたんだけど、
うん、
あの世界遺産検定勉強することにした。
あーいいや、
ノリカ持ってるじゃん、
うん、
世界遺産検定、
うん、
なんで私もちょっとそれは取ろうかなと思います、
うんうんうん、
一回ね、
うん、
あとはなんか温泉ソムリエ取ろうかなって思ってます温泉ソムリエは知ってる、言ったっけ、
うん、
温泉ソムリエ皆さん知らない人のために説明すると、
うん、
なんか一番低いランクだと、
うん、
あのお話聞くだけで取れるんですよ、うん、2時間か3時間その出れば、
うん、
あのセミナーみたいなのに
ソムリエになれる
の、そうそうそうそう
激アツじゃん、
そうだから、うん、まあ、そのね私たち温泉大好きなんで、
うん、
まあ、それは時間があったっていうかもうすぐ取れちゃうやつなんで取ろっかなって、うん、思います、
うん、
時間ができたので私は結構なんでそういうのに当てたいなって思っております、うん、
はい、じゃあ私の目標は、
はい、
2つあって1つは時間を大切にする、
はい、
電車で本を読む、
うんうんうんうん、
と2つ目は大学生っぽいことをするっていう目標があって、
はい、
まあ、電車で本を読むに関しては、
はい、
まあ、半々くらい
で、あ、そう、
そう、本にハマってる時期と映画にハマってる時期があって、
うん、
5月は割と本にハマってたからやってたんだけど、
はいはい、うん、
6月にコナンを見たのよ、
う
ん、
そうね、
コナンを見てからもう電車ではずっとコナン見てて、
うん、
まあできなかったんですよね
まあコナンはね、うん、しょうがないよ ね、
ね、
見ちゃうから。
でもまあコナンは6月30日でもう見れなくなったんで、
うん、
まあ、1回仕切り直して、
うん、
ちゃんと本読みます。
ちなみに何の本読みたいの？なんかあんの？次何読みたい本？
あるあるある、葉桜の季節になんとかなんとかみたいなミステリー小説があって、
うんうん、
それを読みたいって、もう借りてはんの、借りたんだけど、
うん、
もう机の上に置きっぱなしになっているので、
うん、
まあ、それを読みます。
あ、なるほどね、
うん、
それからまあそれを機に再会ね、じゃあ、
うん
うん、
で、まあ、2つ目は大学生っぽいこと
を、それが一番漠然としててわかんない
まあ遊ぶってこと。
あ、まあ確かに、
ね、私がその1日、
うん、
1月1日じゃないな、うん、お正月に言ってたのは、
うん、
まあ、旅行する、
うん、
ディズニー行く、
うん、
ユニバ行く、
うん、
家族と遊ぶみたいなこと言ってたんだけど、
言ってたね、
うん、そう、まあ、旅行は夏に行くよね。
行くね、行く行く行く、
旅行も控えてますし、うん、あとはなんだっけ、ディズニー行ったね、
行った、
ユニバもワンちゃん行ける。
行ける。行きたい。お願い。お願い。
お願いとは。
お願いとは。お願い。頼みます。
まあ、家族と遊ぶのは夏休みね。
うん。
だし、まあそれ以外にも富士山あるし、
うんうん、
マラソンもあるんで、
うん、
まあこれが大学生っぽいかって言われたらちょっと分かんないけど、うん、まあ一番遊ぶ時期っていう意味では。
うん
まあ、達成できそう、丸くらい、
丸くらい、
うん、
なるほどね、まあ、確かにたくさん遊ぶ大学生っぽいことしてて、大学生じゃなきゃこんな遊べないから ね絶対、
うん、
もう私もでもそれは言った気がする、
うんうんうん、
めっちゃ遊びたいみたいな、大学生活悔いのない1年にしようと思いますみたいな、後付けで目標で立てたと思うけど、
うんうん、
だいぶ詰め込んでる本当に。
あ、100個さ決めるって言ってよね、やりたいこと。
そうなんですよ。え、なんかこの前計算したよね、
うん、
あのどういう計算なんだったっけ、現時点で、
うん、
あ今、まあ、7月1日1日から考えてて、
うんうん、
7月8月9月10月11月12月、1月2月3月までこうあるとして、
うん、
夏休みとかは入れないで、
うん、
土日、
うん、
だいたい、まあ、1週間で4週目あるって考えて、
うん、
で9ヶ月でしょ、
うん、
9ヶ月かける、
うん、土日が8回来るってことですよ。
そう、土日が8回来るから、
うん、
なんだ
かける 72回遊べるっていう、
ね、そう72回土日があるってことを考えて、
うんうんうん、
だけど、うん、その72回はただの土日であって、
うんうんうん、
私たちはそれにプラスアルファ夏休みと冬休み、うん、春休みがあるから、
うん、
まあ大体それに 100日ぐらい、
うん、
いやもっとか200日ぐらいあるよねみたいな休みが、
うんうんうん、
なんで、
うん、
その200日を100100で、うん、のりか100かほり100で考えて、
うん、
やりたいことを100個出そうねっていう、
うんうん、
100回分200日分遊べることを考えて200通りのやることを考えようって言ってたんですよ、
うんうんうん、
だから次のポッドキャストのトークテーマは、うん、やりたいこと200になるかもしれない
多すぎ飽きちゃうよ多分
絶対飽きる ね,
ね
でも本当に休みをもう 1日も無駄な時間を過ごさないために、
うん、
そのリストを作ろうと思って言ってました、
うんうんうん、
そういえば
ね。
じゃあまあそれをね、
うん、
考えようじゃあ次は。
そうね、
まあ、確かにじゃあ2人の目標は、個人の目標はさっきの細かいやつだけど、
うんうんうんうん、
2人ののりかほの目標としてはやっぱ大学生っぽいことっていうか、大学生をめっちゃ楽しむっていうことで、
うん、200回遊ぶ、
そうそうそうそうそうそうですね、
うん、
でもまあいいんじゃないですか、反省としては、
うん、
このまあ振り返れたのもいいと思います
し、ね、
結構なんか知らない間にこうチェック済みなんだよね、
うんうんうん、
できてるんだよね、
うん、
そういうことです皆さん。なんでやっぱ言霊というか、
うん、
言葉にして言ってここまで成功できてるので、
うん
まあ、いいのりかほのこう成長日記を皆さんにお見せできてるんじゃないかなと思います、うんはい、じゃあまあもう皆さんに最初にプレゼント企画もあるって言ったことなので、
うん、
今週はまあトークテーマはこんな感じで、
はい、
終わりたいと思います、
はい、
これからも引き続き頑張っていきたいと思います、
はい
はい、じゃあ、プレゼント企画についてね、皆さんお待たせしました、
お待たせしました、
言いたいと思います、
はい、
今週の、プレゼント企画は、
うん、
マットマンの主催です。
ありがとうございます、
ありがとうございます、いつも、提供なんですけども、うん、ジャパン大好き者協力によるもののけ姫映画ペアチケットを5名様にプレゼントします。
熱い、
熱いね、まあ、コナンのね映画に引き続きなんですが、
うん、
今回もののけ姫の映画ペアチケットということで、一応説明します、
はい、
どんな話か、
はい、
まあ、皆さん有名なんで知ってると思うんですけども、うん、巨匠宮崎駿さん、
うん、
であってますよね、
うん、
の名作25周年記念平和な村にある日異形の生き物タタリシンが現れた、
うん、
少年アシタカは村を守るためやむなくタタリシンを殺すが、右腕の呪いを受けてしまった。アシタカはタタリシンの謎を求めて西の地を目指します。道中出会った怪我人を送り届けるために禁断の神神獅子神獅子神の森を通る際、アシタカは大きな山犬に育てられた少女さん、もののけ姫に遭遇っていう、もののけ姫ですよ、
うん、
見たことあります？
ないです。
私もないです、はい、
面白いのかな。
いやー、どう、いや面白いでしょ。
なんどういう話だっけ。
いや今言ったよ。
違う なんていうの、人物
さんってなんか
犬か。
そう有名です本当に。
ああ、
でこれね、もう見たいんですけど、すいません、またまたニュージーランドの方だけになります。
そうですね、
はい、ニュージーランドの方に、7月14日よりニュージーランド全国の映画館にて上映予定のこの映画チケットをニュージー大好きポッドキャストのお聞きの皆様抽選で5名にペアチケットとしてプレゼントします。
はい、
はい、で応募方法なんですけども、うん、このポッドキャストの公式ツイッター@podcastnzdsk をフォローして DM でもののけ姫希望と書いて送ってください。で送る内容は3つあるんですけども、
うん、
まず1個目、のりかほに話してほしいこと、
うん、
これはもうのりかほにいつもね、話してほしいことって言ってますけども、うん、もうもしなければトークテーマとか質問とかも何でもいいので、うん、何かしら送ってください、うん、のりかほに話してほしいこととか。で2つ目が氏名、本名でお願いします。で次に住所、ニュージーランド住所限定です。ニュージーランドの住所というかニュージーランドに住まれている方しか発送することができないので、
うん、
ニュージーランドの住所をお願いします。
はい、
氏名と住所はチケットを送付するので必ず必要になります。抽選が終わりましたら個人情報を保存することなく削除します。
はい、
はい、あとは当選発表は、行いません。当選者には主催のマットマンエンターテインメント社より直接チケットが送付されます、
うん、応募は7月9日土曜日のニュージーランド時間正午まで、あまり日にちがないのでこれを聞いたらもうすぐ送ってください。
はい、はい、そうですね、全然時間ない、そんなこともないか、でもまああんまり時間ないですね、うん、
はい。ニュージーランド各地域で上映されますが、上映館の情報についてはこのポッドキャストの説明欄に URL が貼ってあるのでそちらをご確認ください。
はい、以上ですね。
はい、
はい、ということで皆さんね、どしどし応募していただいて、
はい、
もののけ姫ぜひマットマンのジャパン大好き社の方からいただいておりますので、うん、ふるって応募お願いいたします。はい、はい、あともう一つ告知があるんですよね。
そうです
ね、はい、これはプレゼント企画ではないんですけども、うん、告知になります。
はい、
間もなく100回を迎えるニュージー大好きポッドキャスト、
すごい
すごいね、うん、その100回を記念してなんと豪華ゲストをお招きしてポッドキャストの魅力などを語ってもらおうという企画が進んでおります。
うん、
はい、でゲストなんですけども、野沢社長がいつも聞いているポッドキャスト番組ガリレディのディレクター足立さんとパーソナリティを務められている高田さんのお二人をお招きしてポッドキャストの魅力を語ってもらおうっていう記念すべき企画があります。はい、
うん、
はい、放送をね7月の18日を予定しておりますので、ぜひ皆さんお聞き逃しのないようにお願いしたいと思います。
はい、
すごいですね、100回、
すごいね、
素晴らしい、もう
楽しみ、
本当に楽しみです。これも全て聞いてくださっている皆様のおかげです。
ありがとうございます、ありがとうございます。
まあ、社長もそうですし、のりかほも楽しくポッドキャストを届けられてとても嬉しいです、
うん、はい、
これからもね100回200回300回って自分たちも参加できればいいなと思っております。
はい、
はい、じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います。
はい、
ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
ありがとうございました。映画見てください、
応募お願いします。
そう、応募お願いします。